ヤンの保険タックル。元気を聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。先日車を運転していたら、前の信号が赤になったので止まったんですよ。そしたら両サイドに警察官がいて、ドドドドってメジャーみたいなものを持ってね、出てきたんですよね。おそらく事故の現場検証だったんですよね。でそれを見て、なんか当事者ももちろん大変だと思うんですけれども、こういったこんなにもたくさんの人を動かす事故って改めて怖いなというか、気をつけないといけないなということに気づかされました。でもやっぱり事故が起こる可能性ゼロには、ね、どんなに気をつけていてもならないと思うので、もし何かあった時、やっぱり保険が大切になってきます。そんな保険に関する情報、今回もたっぷりお送りしていきますので、最後までお付き合いください。ヤンの保険タックル、この番組は毎月第1木曜日の午前9時からお送りしています。また再放送は毎月第3土曜日の午前11時からです。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお送りしています。そして今回のゲストですが、株式会社ヤンから西山監督です。監督よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ま
あ、今回もいい声なんですけれども、そのいい声でどんなお話をしていただけるんでしょうか。
は
い、
今日はね、はい、お客様のまずね、一報がありました。
どんな、
はい、事故をね起こしてしまったんですと、はい、でもねこっちがもう絶対に悪いんで、
はい、
もう私の保険で全部やりますから許してくださいねと相手の人に言って、別れてしまったんですよ。
はいはいはいはい、
で相手の方の電話番号と名前を言いますから連絡してええようにしてあげてくれと、そういうご依頼を受けたんですね。
いやそれっていけないんですか。
ダメなんです。
何がダメなんでしょう。
何度もお話させていただいてますけども、当事者同士で事故を完結してしまうのはとっても危険なことなんですね。
そっか、
でね、そもそもね、同行法で事故が起きたら直ちに報告しなくちゃいけないっていうのがあるんですよ。
それは警察にっていうことですね。
そうですそうです。まあ、それによってね、公的な立場で、これがこうなった時間がいつである、で場所がどこで何と何が、ぶつかってどことどこが壊れたっていうことをきちんと記録することができるんですよね。
その記録がないとどこがまずいんですか。
いやそれね、まずね、公的な記録がないと、
はい、
損害額で揉めますよね。
うん、
でこことここがぶつかったっていうことは当事者間では分かるんだけども、
はい、
警察に言ってないもんで、でもこちらがもう、ごめんなさいねって帰っちゃった状態なんで、いやこれもそうなんや、これもあの時の事故で壊れてるから直してもらわなあかんやっていうふうなことで揉めることがありますよね。
で結局西山さんのこの件の場合はどうなったんですか。
いや
改めて警察呼んだ。
そうですそうです。とにかくもう一遍警察に両方揃って行ってくれと、でこことここがぶつかってるからということを警察の方で確認してもらってくれと、それでないと保険の方の話し合いもできないからということでお願いして、相手の都合に合わせていただいて、まあ、相手の方は良かったんでね、相手の方の都合に合わせて、交番の方に行って、で交番の方で両方ともお叱りを受けながらまあ仕方ないということで
なんで言わへんのやってことですよね。
そうなんですね。
はい、で最近なりすましっていう言葉をよく聞くんですけれども、これって何かメリットあるんですか。
まあ、そうですね、先ほどの事故なんかの話なんかもそうなんですけども、例えば相手の方がお酒飲んでいたとか、で、まあ、免許がなかったとかいうような場合に、まあ、すぐ実はその保険会社の方に言ったら警察に届け出してもらわないかんから、今からでも出てきてくれって言った時にお酒を飲んでたら出てこれないじゃないですか。で免許証持ってなかったっていうのも出てこれないんで、友達とか兄弟とかに代わってもらってね、で普通の事故のように装って、っていうことがあるわけなんですね。
これ実際にあったっていうことですか。
実際にありますね。
ちょっと怖いですね。
はい、まあ、ニュースにもなってましたしね。もうとにかくその飲酒逃れっていうのは結構ありますから、もうとにかくその場で警察を呼んで、で入れ替わりがないように見ながら、その場でね運転手が変わってしまうなんてことも 隣の人とね入れ替わってしまうこともありますんで、とにかくもうあの事故が起きたらすぐに110番で警察に来てもらって、記録をしてもらうということが大事ですね。
もちろんなりすまし、良くないことなんですけれども、バレたらそれはそれでまた新しい罪が問われますよね。
もちろんです、もちろんです。
はい、もう絶対に連絡しないと。
そうです、それができないようにきちんと連絡しないといけませんし、はい、そういうことでございます。
被害者になった時って、やっぱり連絡した方がいいですよね。
いや、そうです、そうです、あの被害者の方が怖いですよね。あの例えば、まあ、トンとぶつけてごめん仕事で急いでるからっていうようなこと で、で、まあ、車のナンバー控えてとか、あの免許証を見せてもらえればいいんですけども、名刺を渡しとくから、後でここに電話してくれて必要なことがあったらもう必ず出ていくからっていうふうに言われると、ああしょうがないかなみたいな感じで済ましてしまうっていうようなこともあると思うんですよね。
その名刺がもしかしたら違う人かもしれないですよね。
全く他人のもので、最悪の盗難者だったとかっていうのこともね、考えられますから、
やっぱり義務だけじゃなくて必ず警察に連絡します。
そうです、そうです、絶対にもこれはもうあの優先順位としてはね、道交法の優先順位としては、その緊急措置義務ってこの間お話ししましたね。怪我人がいたらまず怪我人を助ける、で二次災害をさあの避けるためにあの車をどかせるとか、そういうことの次に必ず必要なこと、第二優先順位になることですから、必ずやってください。
何か他にありませんか。
そうですね、もう一つおまけにね、当て逃げってありますでしょ。
あります、あります、
はい、
ぶつけておいて逃げてしまうでしょ。
そうです、まあ、走行中にねぶつけられた場合は、相手がだいたい車とか、まあ、読めればあのナンバープレートとか分かりますからね、すぐに警察に知らせるってことになりますよね。
します、110番しますよ。
でもね、あの、まあ、言葉は悪いんですけど、自分の車がポンコツで、もう来月ぐらい車買い替える予定なんだっていう時に、スーパーがなんかの車の駐車場に止めてて、であの明らかにそのバンパーがへこんでるとでももう警察に届けるのも面倒くさいし、これぐらいのことだったらいいか、みたいな、ことがあったりしますよね。
確かになりそうですよね、
でもね、これ本当にあった話なんですけども、うちのお客さんがパチンコ店の駐車場で、それこそ、まあ、こんなこと言ったら怒られるんですよ、ポンコツの車止めてらっしゃってでフロントバンパーをぶつけられて、当て逃げされてたんですね、でもそれこそ本当にキンキンうちの方で買い替えていただける予定だったんで、まあいいかってことでそのまま帰ったらしいんですけども、後日何があったと思います。
いや、ぶつけた人がね、申し訳ございませんでしたって謝罪に来たんじゃないんです
よ。よかったですね、ではなくてね、警察が来たんですよ。
いや、ぶつけた人が見つかったんですね。
ねえ、よかったですよね、ではなくてね、逆に犯人にされてしまったんですよ。
ちょっと待ってください、ぶつけられた人がですよ。
そうなんですよね。
なんで犯人にどうなったらなるんですか
ぶつけた方がね、警察に被害届け出したんですよ。
いや、ちょっと待ってくださいよ、そのこと思いつきましたね、
なんかね、親の車を借りてたらしくて、でぶつけて逃げて帰ってきたっていうのは知られると叱られてしまうんで、あの前の車が、そのうちのお客さんの車がポンコツで、であの高齢者のマークがついてたんですね、まあ、それで言いくるめられるだろうということで、警察に、いや、この車にぶつけられたんやっていうふうにナンバープレートを控えて、で警察はナンバープレートであのその人を調べてきたわけなんですね。
でも駐車場に防犯カメラとかってついてたので、罪は、
そうですね、建物の周りにはね、防犯カメラついてたんですけども、ちょうどその部分がね死角になってて、防犯カメラがついてない状態だったんですよ。
それ最悪じゃないですか
そうなんですよ。
その被害者が結局加害者にされてしまったんですか。
あのね、ところがね、幸いにもね、パチンコ店で、店内でパチンコしてる映像が残ってたんですよ。でね、被害者の方は早くから来て遅くまで売ってて、で先に帰ったね加害者の方がね、被害者の人より後に来て先に帰ってるんですよ。ってことは
絶対にそういうことありえないってことですね。
よ
かったですよね。
それでもかなり叱られたらしいです、相手の人、警察にも引っ張られて
ですよね、
でもまあ今回その被害届けってのはうちのお客さんの方から出なかったんで、まあ、嘆願書も出して来られてやってくださいっていうことで、
めっちゃいい人やないですかこんなに悪いことされてしまったのにねえ、でもやっぱりそういったことがもしかするとないとは言い切れないってことですよね。
そうです、そうです。もう何があってもね、きちんとね、面倒だと思っても警察に連絡しておかないと、本当にこういうことってありえますから、
何か事故が起こった時は、まあ、あの事故のね代償にかかわらず110番
そうですね
覚えておきます。監督、ありがとうございます、この後もまだまだ続きます。
ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、西山監督と大石久美子がお送りしています。なんかいろんなね、
はい、
事例を交えて、まさかねこんなことが、やっぱりニュースでいろいろ報道はされてるんですけれども、はい、近くで、
そうですよ、この近辺で起こってますからね。
ないから、
姫路市内の話ですから、
夢の話っていうか作り話じゃないかなってたまに思うんですけれども、
はい、
やっぱり気をつけないといけませんね。
そうですね、籠池さんじゃないですけども、真実は、小説よりきなりっていうことも結構ありますからね。
じゃあそうならないように何か対処あるんですかね。はい、
やっぱり日頃の心がけですよね。駐車場とかそういう出かけた時には、監視カメラがあるとことか、人の目につきやすいところに自分の車を止めるとか、ドライブレコーダーみたいなものがありますよね。
はい、
そういうものをつけていただくっていうのも、一つのその犯罪の抑止効果みたいなことにはなるんじゃないかなと思いますね。
でもドライブレコーダーって、車内の音とか、あんまり映しきらないんじゃないんですか。
車停止中でも、ちょっとしたその振動があったりとか、で人が横切ったりすると自動的に録画する機能のついたものがあるんですよ。
それって個人の車でも、
そうですそうです、
つけれるようなものなんですか。
前も後ろもカメラをつけて、前からも後ろからも映せるようになってるのがあります。
面白い。ちなみに西山さん、ドライブレコーダー車にはつけられてらっしゃるんですか。
前向きだけですけどもついてます。
やっぱり、結構身近っていうか、それもなかなかドライブレコーダーって、業者さんとかがつけるイメージだったんですけれども、個人的につけてる方増えてきてるっていうことですよね。
そうですね、今スマホのアプリでもそういうのありますからね。
スマホで、アプリで、
各ね保険会社用意してます。
保険会社が
用意してます。
いやちょっとそれ気になりますね。もし自動車保険っていうのは必ず入らないといけないものなんですけれども、皆さんそれぞれ、保険会社が違うと思うので、ぜひそのあたりも、チェックしてもらいたいですね。
そうですね、どういうところでそういうものを提供してるかっていうのをうちにお問い合わせいただければ、お話しさせていただきますんで、
よろしくお願いします。気になりますね。でなんかもう今日いろいろお話しいただいたんですけれども、まとめと言いますか、何か言い足りないとか、もう一回言っときたいってことはありませんか。
そうですね、もう先ほども言いましたけども、まずね、やっぱり日頃の注意と保険が必要ですよね。で、それこそ普通に物事何もなく普通に過ごすことができれば幸せなことなんですけど、やっぱり日頃の心がけが一つでね、事件や事故を防ぐことっていうのは可能だと思うんで、ぜひぜひ心がけていただいて、お願いしたいと思います。
監督とかね、私のような綺麗な心っていうことですよね。
そうです、ピュアな心でお願いいたします。
そしてピュアな心でも何かあった時はヤンさんとか保険屋さんに電話していただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。その前に、警察も110番
も絶対そうです。もうこれ義務ですから法律で決まってますから、お願いいたします。
監督今回ありがとうございました。
ありがとうございました。
ヤンの保険タックル、この番組の再放送は第3土曜日の午前11時からお送りします。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。